WIC。
こちらは、東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
C 枠の日吉さん、しばらくちょっとお休みさせていただきたいというあのご連絡をいただきましたので、
多忙みたいですね。
多忙で、本当無茶苦に申し訳ないぐらいなんで、しばらくは江戸川六郎と妙見島マーガリン協会が、ピンチヒッターをあいつ止めるということになりました。経済難から始まったイランでの抗議活動がイラン全土に拡大中です。デモが始まったのは昨年末、バザールの商人たちが物価高騰と通貨の暴落に抗議して活動を始めました。デモが広がったきっかけは、アメリカに亡命中のレザ・パーレビ元皇太子65歳の、こんなコメント。群衆の力が軍を後退させ、それによって政権転覆の可能性は高まるのです。抗議の規模を保持し、さらに大きくしましょう。この木曜日と金曜日の夜8時に、家の中でも構いません、街角に出てスローガンを唱えましょうと、まあ、発言したと。たきつけたわけですね、パーレビの息子が。でこのパーレビ元皇太子はイラン革命で大尉に、追い込まれたパーレビ国王の息子さんです。そしてイラン人ジャーナリスト、マシ・アリネシャ、アリネジャド氏は、あの有名なマリア、アリネジャド氏が、言いにくいですね。マシアリネジャド氏が、
はい、
こういうふうに発言してる。これはまさしく、イラン版のベルリンの壁です。かつて、国際社会が団結して、東ドイツを支援、壁を崩壊させた。今、独裁政権の壁を、イランの国民が壊そうとしています。まあ、先日のベネズエラ政変も含めて、トランプ大統領の判断にも、注目が集まっています。さあどうなりますか、というお便りをいただきました。ありがとうございます。まあトランプも一応もうあの軍を動かして、もうイランを牽制し始めてるんで、
はい、
あのこの間ベネズエラをやっつけた、ベネズエラをやっつけたんじゃないけど、あの大統領を拉致したじゃないな、逮捕した、
はい、
あの、デルタフォースだっけ、あれももうイランにもう向けて移動してるし、で航空母艦とか強襲揚陸艦とか、あの様々な電子戦の機械も、あの機械っていうかその兵器も一気に動いてるんで、もう今完全に今イランは封じられてると。しかもそのイラン の, あの現在の指導者が、あの大ピンチなんですけど、で何とかしようと思ってる、そのまあ最後給与の策だと思うけど、イランのインターネットを封鎖したんですよ。要するに海外からの情報が入らない、でイランの情報が外に出ないっていうふうにしたんだけど、そこにあのイーロン・マスクが出てきたわけですよ。もうおなじみのあの空を彩る銀河鉄道のような人工衛星が飛んでますけど、
はい、
なんだっけ、スターなんだっけ、スターマインじゃねえ、スターゲートじゃねえ、なんだっけな、
ダストじゃなくて、
まあ、あれを無料公開しちゃったんですよ。だからイランでは要するに人工衛星から電波、インターネットが出せるということで、やっぱあの何でしょうね、金持ちが国に勝てる時代だよね、これ。
そうですね。
ある意味、
はい、
トランプだってそうじゃん。
うん、
まあ、で、ともかく、今回、その、イランという国が、その、まあ、宗教、ある種の宗教革命だったわけですよね。その、イラン革命が行われた時に、まだ私、中学1年生ぐらいじゃなかったかな。あの、パーレビ国王が亡命して、それで、ホメイニ氏っていうのが出てきて、ほんで、まあ、それまではその、腐敗してたんだと。その、うん、王様とかその一族がその富を集中していて、でしかもあの風紀も乱れていたと。イスラム教の国なのに酒は飲むわ何はするわで、で女性もそのヒジャブとかああいうのは一切着ることなく、普通もう本当欧米と変わらないファッショナブルな服装を着てしてた、そういう国でしたよ。でそれがその一気にその 言ってみればまあ、イスラムのその教えというのをもう厳格に守らせるという政権ができたので、がんじがらめになっていくわけですよね。で、一頃、イランからなんか出稼ぎの人がやたら日本に来てたんですよ。その、特にバブルの頃なんか、秋葉原とかあの辺り行ったらイラン人だらけだったもんね、あの時。で、あの、中古のテレカを売ってたんですよ。
あのテレホンカード。
テレカを、あの、度数がゼロになったやつを、はい、ある機械に通すと、はい、度数が1万とかになるんですよ。なるんですよ。
よく榎田さんがそれで。
いや、あの、その機械作ったやつ、俺のダチだから。
で、榎田さんもよく使って。
使ってこない。
使ってもらった。
それ使った段階でもうさ、犯罪なんで。
ああ、で、網走に。
ともかくね、はい、あの、見たけどさ、その中古のテレカをピュッて入れてたら、はい、ピュッて出てくるんだよ。それも書き換え済んでるの。でさ、あれ穴をがこう、度数のとこで穴が、あれをさ、パテで埋めるのよ。それで、あの、とんでもない偽カードができるわけよ。で、それをさ、1枚500円ぐらいで売るわけさ。で、元でタダじゃん、だって。
まあそうですね。
ボロ儲けよね。で、
これで、榎田さんが巨額の富を築いたと。
まあもう、あの、それを作ったやつは、あの、昨年、あの、奇跡に入っちゃいました。
ああ、そうですか、ね。
で、まあ、あの、長い付き合いで、あの、私の高校3年生の時からの長い付き合いでしたけど、はい、本当にあの、ご冥福をお祈りしませんがね。
いやしましょう。
じゃあするけどね。本当にもう、あの、長い付き合いですけど、はい、本当にまあ、頭のいいやつですよ。あの、東大出てね。で、あの、あれですよ、あの、コミケ専門の、はい、あの、印刷会社やってたんですけどね。で、オタクな兄ちゃん姉ちゃんの、あの、相談相手になってしまうやつでしたけど、本当にね、まあ、今頃どっかで幽霊になってるんじゃないかと思いますが。まあ、まあ、だからそういう時代があってね、イランのね。
はい、
で、それがその、まあ、ここのところ、その縛りがどんどん厳しくなってた。で、しかもその、経済的な部分で言うと、これアメリカのその経済封鎖、経済制裁があったんで、どんどんイランのその経済が悪くなってたのは、だから、あの、まあ、アメリカのせいだって言われればそれもあるわけ、ね。はい、でも、その不満がアメリカに向かったんじゃなくて、その自分とこの政権に今回向かっていったわけですよ。うん、これさ、めちゃくちゃ怖がってるやついるよ。近平が。次は俺だと思ってるよ、多分。実際次はお前だって話だけど、
はい、
でそれを今回そのドミノをトランプは仕掛けてきてるよね、うん、確実に。でそのベネズエラに関しても、はい、ベネズエラ国内で大統領が拉致されて逮捕されたって言ったら普通だったら怒り狂ってもおかしくないのに、はい、もう絶賛じゃない、うん、もう歓喜の涙を流して感激してるような、すごいことになってるわけよ。はい、あれをその、けしからんって怒ってるのは、相変わらず大石明子ぐらいなもんだな。大石明子とその仲間たちってやつで、で、
近畿ボランティア集団。
もう、
アホやった、ダ
メ。もう、三と近畿だから。
あ、三と近畿です。
これから三近っていう。
三近交代。
三近。三金集団で三金集っていう
三金交代はあの後ろに
でおそらくこのイランのやつがあの当初出てきてたのは、
はい、
民兵組織の、まあ、いわゆる自警団みたいなやつらがデモ隊と対峙してたんだけど、はい、これはもうそれじゃもうとてもじゃないけど抑えられなくなってきたんで、はい、でそこで出てきたのがナチスドイツでいうところの親衛隊があるわけですよ。国民防衛隊だけどなんかそういうのがあって、はい、これは精鋭部隊ですよ、
はい、
でこれはあくまでその宗教上のそのまあ精鋭だからそのナチスで言うとそのあの時ドイツのあの国の中では国防軍っていうのがあって、はい、これは正規軍ですよね。で親衛隊っていう SS っていうのがあって、はい、でこれはナチスの
もうその軍ですよね、
私兵ですからね、はい、でそれと似てるんですよね。それで今回そのまあ親衛隊が出てきて、
はい、
でおそらく国民に対してその刃を向ける、 虐殺ともするでしょあいつ、はい、でそれをその情報が外に漏れたらまずいって言うんでインターネットとか封鎖してんだけど、封鎖してんだけど、で、まあ、出てきますよ情報は今回。
そうですね。
で結果的にこれはもう持たないでしょイランは、うん、でそうするとイランがひっくり返るわけよ、
はい、
イランが民主国家になるわけですよ、
はい、
しかもアメリカ寄りの政権になるん で、うん、でそうなると一気にイスラエルとさっきの話じゃないけどイスラエルとイランは仲良しになっちゃうんですよ。
おいいですね。
でそうなるとその間にいるそのシリアなんかは、
はい、
もう完全に仲間外れ状態になっちゃうん で、
ね、
でシリアなんか潰し前になっちゃうくらいですよ、はい、でシリアも落ちて潰れますよ、
はい、
そうすると中東の和平がかなり進むんだよね、うん、でそさっき の、 そのパレスチナはその過激化するかもしれないけど、うん、でそれがその余波が今度中国だとか、うん、北朝鮮だとか、うん、そういったところにこう、まあ、伝播していく可能性あるわけですよね。
まあ、そのシナが、ね、崩壊すれば、まあ、北朝鮮も多分崩壊すると。
いやだからさ、
まあ、支援がなくなるわけですから、
もうあの暴論をね吐いた方が、はい、うちの場合は面白いからあえて暴論を吐いてるんだけど、はい、俺プーチンや金平も、はいはい、とっ捕まる可能性があるなと思って見てるんですよ。でというのは今回そのベネズエラの一件でもそうなんだけど、はい、中国が売りつけた最新鋭の防空システムがあって、
はい、
でそれがあるから鉄壁の守りですとアメリカの軍隊がいくら来たってすぐ分かると。ところが、はい、一瞬でそれ潰されてるわけですよ。しかもそれを潰すその、EA18 っていう飛行機があって、はい、これはあの F18 ホーネットっていうあのアメリカ海軍が使ってる可変翼の飛行機なんですけど、うん、トップガンとかに出てくるやつですけど、はい、でそれの改造型で EA っていうのはエレクトリカルアタックだと思う電子戦闘機なんですよ、
はい、
電子攻撃機か。でそれでその電子的にそういうレーダー網だとかを一瞬で破壊してしまうんですよ。でそれが今回実戦に使われたのね、はい、でそれによってその防空網が 何百億円ですすげえ高いやつが一瞬で無力化されてしまったの。でそこにそのあのデルタフォースとか乗せたヘリコプターだとかがバリバリバリって飛んできて、それで周りにあるそのちょっとしたものは全部無力化させて一気にあの大統領夫妻を逮捕してしまったっていう、これはねめちゃくちゃ怖いと思うよ。多分今プーチンにせよ金平にせよ
プーさんにしろ、
うん、でこれ戦争を塗り替えたよ。今までだったらやっぱ相当な犠牲を伴ってたと思う。やっぱどっかで地上戦になったりして、 で、ね
はい、
でこっち側だって1000人2000人は死ぬだろうと、向こうだって下手したら何万人か死ぬだろうみたいな話なのに、はい、今回あのこのベネズエラの一件では米兵は多分一人も死んでないと思うんだよね。でその向こう側は大統領警護隊が一応攻撃したくてから、はい、それを排除するためにまあ何百人か死んでるみたいだけど、はい、でおそらく1000人まで行ってないと思うんですよね、うん、でもすごいよ、うん、1000人しか殺もうなんと1人の命だって重たいっちゃさ言わそうだけど、はい、でも1000人しか被害が出ないで一国の体制をひっくり返しちゃってるからね、
はい、
でこんなあのなんていうの低コストな戦争はないわけで、それをやっちゃったら本当もちろんさその中国とアメリカあるいはロシアとアメリカみたいな感じで全面核戦争になる、なる、ならないって話は別にその、まあ、可能性としては捨てないけど、
はい、
要は敵の対処を取ってしまったら、
まあ、そうですね、
うん、で本当だから桶狭間の合戦みたいなことが行われてるわけなんですよ、はい、でこれになると本当場合によっちゃですよ、
まあ、キム一族を同じ方法で、
うん
逮捕しまして、
うん、
で南北を統一させるわけじゃないですか、
うん、
となると、まあ、どうなるかなという話ですよね。
まあ、多分南北統一というよりは、うん、北朝鮮と中国を一人まとめにしちゃって一つの国にしちゃった方がいいと思いますよ。
そうですか。
もうだって北朝鮮と南はもう、はい、あの経済的にも格差がありすぎてるし、
はい、
言葉が通じないって言われてるよ。
あでもシナの言葉も通じないでしょ。
まあ、わかんないけど、
ま
あ、
まだ通じるでしょ、
まあ、
南と北の方が、
まあ、まあ、ともかく今後何が起きるかわからないというそういうまあその今本当にすごい試金石というか、うん、今、今後この イランに関してはね、どうなっていくのかちょっと注目しておきたいなということは思っております、はい。かつて、テヘランに住んでいた平浦優子さんです。
は？
いや、
テヘラン、それをどう言えばいいの？テヘランに住んでた件どうすればいいわけ？
いや、これ、あの、あ、当時が懐かしいとか、あそこの、
わかりますね、
角のバザールで、あの、バザール、バザールでござるとか、そういう、そういうことだったのかなっていう。ね、
はい、何もないです。
やっぱあの、イラン料理で好きなものは何ですか？
知らんです。
イラン料理は知らんですっていう、そういうことですね。うん、羊の肉とか食わんね、羊の肉は。
食べませんね。
食べない。
はい、マトン。
マトンは。マトンでもラムでもいいですけど。
ないですね。はい。食べて。
僕はこの間サイゼリアで食べましたよ。IBB、J 品館と言われるサイゼリアで。
サイゼリアにしては超高級なね。
もう900円という強気の値段設定ですから。
今でもちゃんとしたものできましたね。
まあ、900円出せばね、
まあ、サイゼリアの900円ってやっぱりちゃんとした、
もう俺にとってはもうすげえ、まあ、清水の舞台から飛び降りるかのようなですね、はい、大冒険ですよ、900円をそこで投ずる
とめちゃくちゃなんかあれですもんね、渋ってましたもんね。
さ、悩むぜそら、はい、だって横にだってあのマトンの串焼きがあるじゃん、200円で、
ね、
それとどう違うんだろうかって、味一緒だったけどね、
でも
肉が違ってたちょっと、
肉しかったです。
まあまあまあね、ということでございまして、まあ、ただこのイラン情勢を本当にね、日本のテレビメディアはね、伝えてないんですよ。
はい、
これちょっとどうかよと思うじゃん。俺 NHK の7時のニュースとかどうすんだろうと思って、最初に出てきたのが山梨の上野原の山火事。はい、まあ、
まあ大変っちゃ大変です。
まあ大変ですからね。で、その後はなんか全然、なんか むしろそれほどなんか、急ぎのニュースじゃねえだろうみたいな、結局イランのやつがほぼなかったよ。だからこれはちょっと何なんこれはと思ったけど、ということで一旦 CM に来まして、最後の枠に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。